こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。禁煙13年の筆者が禁煙成功法を明かしますわ。ペンネームモンゴロイドが長年の喫煙と禁煙後の継続経験を踏まえて書いた短編の体験型禁煙ガイドである。提示情報によれば、著者は2026年1月時点で禁煙18年を迎えており、本書の題名にある13年は刊行時点の禁煙歴を示す。本書の中心命題は、喫煙を単なる身体的習慣や意思の弱さの問題として扱うのではなく、心理的依存、思い込み、日常に組み込まれた儀式として捉え直す点にある。ヘビースモーカーだった自身の経験を出発点に、根性論への疑義、喫煙の不利益と禁煙の利点、支出額本数の数値化、最後の別れの儀式までを章立てで扱う。読めば必ずやめられると断言する本ではないが、何度も挫折してきた人が喫煙を正当化する考え方を点検し、禁煙の判断を具体化するための材料を提供することが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、禁煙失敗を意思の弱さではなく依存の構造として捉え直す本書の基調は、禁煙の成否を根性や我慢の量で測らないことである。著者は禁煙を繰り返し失敗する人に向け、麻薬は精神的な依存であり、意思が強いか弱いかは禁煙に決定的には関係しないという見方を示す。この整理には実務的な意味がある。喫煙者が自分はダメだから吸ってしまうと理解すると、失敗のたびに自己評価を下げ、次の試みも苦痛への耐久戦になりやすい。対して衰退感覚が特定の場面、感情、休憩の方、あるいは一本なら落ち着くという解釈と結びついた反応だと認識すれば、検討の対象は人格ではなく反応の仕組みになる。本書は医学的治療の体系を詳細説明するものではない。しかし、心理的依存という視点を前面に置くことで、喫煙欲求を命令ではなく、長年反復してきた思考と行動の連鎖として眺める入り口を作る。禁煙に必要なのは自責を強めることではなく、麻薬が必要だと感じる前提そのものを問い直すことだ。というのがこの招待群を通じた重要な問題提起である。次に、本当に吸いたいのかを問うことで喫煙の自動性を可視化する。本書は、本当にタバコが吸いたいですか、本当にタバコを止めたいですかという問いを独立した論点として置く。この二重の問いは、禁煙意思を単純な賛否に分けず、喫煙者の内部にある矛盾を扱うためのものと読める。多くの場合、健康、出費、臭い、時間といった理由からやめたいと思う一方で、食後休憩時、緊張時などには吸うことが自然な選択肢のように感じられる。本書の言う心理的依存は、この吸いたいという感覚が必ずしも熟慮した希望ではなく、条件付けられた期待や思い込みを含む点に関わる。そこで重要になるのは、欲求を即座に満たす前に、それが何を解決すると想定しているのかを確かめることだ。気分転換、落ち着き、区切り、仲間との一体感など、タバコに託している機能を分けて考えると、喫煙そのものとその場面で求めているものは同一ではないと見えやすい。本書はこの内省を高度な理論としてではなく、元喫煙者の率直な問いとして提示する。辞める理由を外部から押し付けるのでなく、喫煙を続ける理由の実態を自分で検証させる点が特徴である。さらに、金額と本数の数値化で見えにくい喫煙コストを判断材料に変える。第7章で扱われる支出額と喫煙本数の数値化は、本書の中でも特に具体的な方法である。日々の一箱一服は小さな出費と短い行為に見えるため、喫煙者は累積した負担を実感しにくい。これを1日、1ヶ月、1年、さらに長期の単位で計算し直すと、金銭と時間の消費を抽象的なもったいなさではなく、自分に関係する量として把握できる。本書の狙いは、数字だけで恐怖を与えることではない。喫煙が生活の中でどの程度の優先順位を占めてきたかを可視化し、自分は何を得て、何を差し出しているのかという判断を可能にすることである。レビューでも数値化の下りへの共感が見られるが、それは日常に溶け込みすぎた習慣ほど。外から測る尺度が必要になるためだろう。また、本数を記録、消費することは、無意識に吸っている回数や、特定の状況で増える傾向に気づく契機にもなる。もっとも、金額計算だけで依存が解消するわけではない。本書の構成では、数値化は心理的依存の理解や、禁煙の利点の確認と組み合わされ、現状認識を具体的な決断へつなぐ補助線として機能している。そして、健康食事住環境思考から禁煙後の日常的な利益を描く。本書は喫煙のデメリットを列挙するだけでなく、禁煙後に得られる変化を金銭、食事、体調、部屋の汚れ、思考の負担といった日常的な項目で示す。これは禁煙を失う行為とだけ捉えないための構成である。喫煙者にとってタバコは休憩や楽しみの道具に見えることがあるため、単に害を強調しても楽しみを奪われるという感覚が残りうる。そこで本書は、タバコに使う金銭が減らないこと、 食べ物の美味しさへの気づき、体調の良さ、掃除の負担の軽減、ネガティブな考えから距離を取れることなどを挙げ、禁煙後の生活を具体的に想像させる。ただし、これらは全員に同一の速度や程度で起こると保証するものではない。むしろ重要なのは、喫煙を続けることの比較対象を何もない状態ではなく、より手入れしやすく、選択肢のある日常として設定する点にある。健康を大きな理念として語るだけでなく、部屋の臭いや清掃、食事、財布といった身近な経験に落とし込むため、読者は自分の生活条件に照らして禁煙理由を組み立てられる。最後に、別れの儀式で禁煙開始を曖昧な先延ばしから明確な転機へ変える。終盤のタバコとお別れする儀式をしましょうという提案は、本書が喫煙を反復行動であると同時に、意味付けられた習慣として見ていることを表す。喫煙には買う、持ち歩く、火をつける、休憩に吸うという一連の形式がある。長年続けた人にとって、それはニコチンの摂取だけでなく、一日の区切りや自己像にも結びついている可能性がある。そのため、禁煙開始をそのうち本数を減らすと曖昧にすると、従来の形式が残り、再開の余地も残りやすい。本書の儀式という表現は、こうした継続の方に対し自分で終わりを与える象徴的な行為として理解できる。提示情報の範囲では、著者が特定の手順を普遍的な処方箋として保証しているわけではない。それでも、禁煙を罰や欠乏として始めるのではなく、タバコに支配される関係を終えると自覚的に位置づける意義は明確である。第8章で長期継続の経験に触れ、第9章でタバコと健康の選択を問い直した後に、この章を置く流れは、知識や損得の理解を実際の開始決定へ結びつけるためのものといえる。結論として、本書は、禁煙を何度も試みては戻ってしまった人、あるいはやめたい気持ちはあるものの、タバコがない生活を具体的に想像できない人に向く、禁煙外来、薬物療法、認知行動的支援などの代替となる専門的な医療所ではなく、そうした支援を検討する前後を含め、自分の喫煙感を整理するための読み物として位置づけるのが妥当である。読者が得られる実践的な価値は、意思の弱さという自己批判から離れ、心理的依存、日常の儀式、累積コスト、生活上の損得という複数の角度から喫煙を見直せることにある。とりわけ本数と支出の数値化、禁煙後の住環境や食事への着目、別れの儀式という要素は、抽象的な健康論を個人の生活へ引き寄せる。類書には科学的エビデンスや治療手順を体系化したものも多いが、本書の差別化点は、長期禁煙を継続している元ヘビースモーカーが挫折しやすい心理を正面から扱い、簡潔な章立てで再考を促す点にある。ただし、強い離脱症状や健康上の不安がある場合は、本書の視点を補助的に用い、医療機関や公的な禁煙支援も活用することが望ましい。ご支援いただける場合は、モンゴロイドポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。